その一、金曜和歌集。はじめに、和歌を捉えるとしても、様々なレベルがあるでしょう。言葉の違いやら、社会や慣習の違いから、聞き手と読み手の心理作用が噛み合わず、まるで異なる感動を覚えたり、あるいは、心情のトロが説教に聞こえたり、今日の湧かないしがない解説に響いたり、ましてかつては殺し合うことすら左半事の、飢餓や疫病に苛まれ、神仏にすがりつくような時代、そうして都には貴族という特権階級の極みに天皇のおわすような世界、私たちとはおのずから感性も異なり、考え方さえ異なるのは避けられません。何よりも、電化と端末を駆使する世の中と、わずかな灯火に明かりをつなぐ手紙の時代とでは、生活の祭事に至るまで、感性の隔たりは起こるでしょう。けれどもあるいは、人の世の喜び、涙、愛情、憎しみといったものの本質は、貫き通す DNA みたいにして、単一のプラットフォームに形成される情緒のゲーセン上のアリアのようなものであるならば、かつての微笑みと私たちの喜びにも共通点はこもるでしょう。あるいはその共通点の根幹は時代を超え、民族を超えて、あなたと私とのしがらみをさえも溶かして隔てなくしてしまうもの、誰もが持ち合わせている長所という名のプラットフォームには他なりません。そうであるならば、優れた詩の本質は、人類の継続する間、例えば宇宙へ旅立とうと、地底の闇へ落ちぶれようとも、わずかな知識で紐解けば、共通項へと還元されるべき、豊かな表情を宿しているのです。そうであるならば、和歌もまた、詩の一形態であるならば、その価値は、母国の歴史にあるわけでもなく、伝統に引きこもるのでもなく、ただ伝えられるべきことの葉が、私たちの心情へと響き渡り、新たな情緒となって蘇るからこそ、私たちの永遠のバイブルのように、思えてくるものなのかもしれません。現在の詩が様々な表現から成り立つように、かつての和歌もまた、捉えやすいもの、難解なもの、素朴なもの、技巧的なもの、宗教のもの、滑稽なもの、社会を称えるべき歌、個人的なプロフィール、様々なものが入り混じっているのは当然です。優れた和歌もあれば、驚くほどの打歌もあるのですが、和歌の導入として、私はまず、現代語の日常会話くらいの語りと、歌詞に心を動かされる学生くらいの感性で、たやすく捉えられるような和歌を選び出して、八大集の紹介を試みようと思うのです。けれども心配はありません。そのような和歌は、直線集の中でも、ユニークな存在などでは、まるでないからです。むしろそんな、捉えやすいくらいのものが、古から今に至るまでの、和歌のメインストリートではないですか。そのような本質をわきまえつ、初めての人に、習字の極致を目指すような和歌を、長所性と技巧性が、極限に絡み合うような和歌を無理して紹介したらどうなります。それはあたかも小学生に百人一首を暗記させるようなもの、詩の面白さなどわかるはずなどありません。せめてもカルタの道具としてアクセスするのが関の山です。それならそれでゲームとしては面白いかもしれませんが、 もとより、バカの愉快さなど、捉えようがありません。感性の豊かな子供なら、かえって、不気味に思うでしょう。言葉を、就職にこねくり回して、感性を、もてあそんで嫌がる。捉えやすいものだってあるのです。そこから登ればいつの日か、たどり着く日さえあるのです。その過程さえ無視したら、かつての私がそうであったように、死としてのどれほどの愉快さも見出せなくなるのが当然です。さながら古典を軽蔑して、寄りつかなくなるのが関の山。ただそうさせるためにこそ、果てなき解説に貶めることに、彼らは躍起になっているようにさえ、私には思えてならないのですけれども、やがては、さみだれの雲の下、市場のかけらもない野ネズミが、理屈ばかりを泣き叫んでいるような闇のように、昇らない朝日はない、そんな希望すらも、今は虚しいけれど、くじけそうな心を励まし、私は私のやり方でこの紹介を試みようと思うのです。いにしえより息づくような詩のアンソロジーとして眺めつつ、とはいえ、古今和歌集はつまずきます。はじめに見れば、興ざめを引き起こすかもしれません。そうであるならば、和歌の数もお手頃で、日常会話の延長線上に捉えられそうな和歌も多い集。まずは、金曜和歌集あたりから、八大集を始めてはみませんか。金曜和歌集について。さて、白川法皇、1053から1129。といえば、天皇の位を譲った上皇が、まるで、父君みたいな立場から、天皇の政権をサポートし、時には操り、実質的な権力を握り続けるという、あの、院政をスタートさせた統治者です。その白川法皇が当時名を馳せていた歌人の源の年寄り1055から1129に依頼し編纂された和歌集こそこの金曜和歌集に他なりません。源の年寄りという人は歌人として優れていたばかりでなく、年寄り随能と呼ばれる科学書を執筆し、また同時代の歌人藤原の元俊とライバル関係にあって互いにしのぎを削っていたことが賀茂長明の無名抄の逸話にも残されています。そんな源の年寄りが編纂した金曜和歌集ですが、白川法皇が執拗にダメ出しをしたために今日では3種類の異なった選集が残されることになってしまいました。それぞれ初度本、二度本、三層本と呼ばれていますが、ここでは最も一般的に金曜和歌集として広まった二度本、1120年頃成立に基づいて表現の捉えやすい和歌を中心にして書学用の紹介を加えていこうと思います。ちなみに、この金曜和歌集、すべての歌数を合わせても650首くらい、非常にコンパクトな和歌集になっていますので、なおさら導入にはふさわしいものと思われます。